バリチキマーケット情報局。
夕方はラジオにかぶりつき、皆さん1週間お疲れ様でした。進行役の八木ひとみです。さあ今週はこの2人とお話し進めてまいります。B コミさんこと坂本慎太郎さん、そして台湾帰りのスパローズ大和和孝さんです。よろしくお願いします。
今
日は空港から直行してくださったそうで。
いや、あれだったんですか、仕事、は
い、仕事でキャンプでやったり街ブラみたいな、
台湾
すごい楽しい、友達5人と
お仕事で
それで2日みんな伸ばしてもらって、あの自由時間
伸ばすとか
延泊したの
幸せな時間でした。
いいです、ね、お土産買って帰ってきてくださったの、はい、すごく美味しくて、
はい、うん、台湾だ、何食べても美味しいんです
よ、ね、あ、そう、食べ物はね美味しいですよ、うん、まあ、日本っぽいところもありますね。
あ、そうですね、日本の好きな味というか、
そうそうそうそう、優しい感じ、
ね、優しい、はい、日本人に優しいですね。言葉通じなくても、あのお互い無言でも待ってくれるとか、一人旅も行けるなっていうぐらい安全も感じたし、安いし、いや、いいとこです、
ね、台湾でキャンプしたんですか。
そうですね、もう山行ったらどこも変わらないなっていうロケだったんですけど、
キャンプ場みたいな、
台湾じゃなくてもいいじゃん。
台湾ってなんか山が多いんで登山系が結構多いんですよね。
そうです、山多いです。
3000 メートル以上のがなんか何百個もあるみたいな、
富士山並みのがたくさんある、
結構あるみたい
な。そうなんですね。あ、じゃあ登山される方には人気のスポット。
そう、でも焚き火の文化があんまりないとか、結構やっぱりちょっと違う。
燃やしたらやばいから
、ね、山はダメですけど、キャンプ場でもあんまりやらないみたいな、
たくさんなんか燃やすなみたいな。
そうなんです。
まあ、そういったのも、それは YouTube での配信なんですか。
なんか熊本、
あ、熊本の番組、あ、
でも TVer とかで見れるですね。
なるほど、はい、
なるほど、また告知を、
はい、
よろしくお願いします。
さあ、そして今日は番組後半で個人投資家のジャックさんにご登場いただきます。イベント投資など独自の投資手法から導き出される注目銘柄をじっくりと取り上げてまいります。どうぞお楽しみに。さて、この番組は YouTube でも同時配信しております。この後午後5時からは YouTube 限定で延長配信いたしますので、動画でもぜひご覧ください。また番組ウェブサイトには今日の資料アップしてあります。ダウンロードして参考になさってください。今日もかぶりついて聞いてしまうような幹部情報をてんこ盛りでお送りしてまいります。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三証券の提供でお送りします。
かぶりつきマーケット情報局。
ではまずは今週1週間のマーケットを振り返るとともに、来週以降の見通しを坂本さんに聞いていきます。今日も岡三証券提供の資料を見ながら進めていきたいんですが、今週は東証の、はい、取引時間がね30分延長したという週でありましたけれども、
大きな影響はなくて、まあ、引けのボラティリティが前よりちょっと上がったかなみたいな、あの印象ですかね。1週間見て、まあ、ここからどう変わってくるんですかっていうと、まあ、あの月末のインデックス、そのかけてのインデックスの理解がどういう出方するのかとか、まあ、そのぐらいかなと思うんですけど、まあ、現状引けのボラティリティを上げてしまうってのはあんま良くないので、なんかブツブツ言ってる投資家は意外といるなというのが印象ですかね。
売買代金等は若干増えたと言っていいのかどうか、これからですよね。でもね、やっぱり平均で分かっていくのは、はい、日経平均ですが、今週の終わり値、ね、39,537円ということで、先ほど坂本さんからも上がったよねというお話ありましたが、週間では1,446円70銭のプラスとなりました。 3.8% の上昇。そしてトピックスもしっかりとした値動き、終わり値、ね、2,742.15、 3.7% の上昇で終えています。為替に関しては現在1ドル152円80銭台での推移ということなんですけれども、一時154円台まで円安に触れる場面もありまして、はい、 なかなか今週もちょっと触れが大きいと言いますか、
まあ、でもこれなんで円安なのかとか、なんで円高になるのかとかいうのも意外となんかセオリー通りにならないですよね。トランプさんが勝ったから円安になってるんだけど、これってトランプさんって、まあ、どっちかというとドル安政策を取っていくんじゃないのっていう話もありますし、まあ、利下げしたからさみたいな話もあったりとか、
そうですね、
利下げした瞬間なんか意外となんか円安だったりとかね、 したりもしましたから、何なんだろうねとか、意外ともっとね、あの円高に触れてもいいんじゃないとか、意外とそういうですね、なんか為替って定まらんなという感じの、特にこの 1,2 週間ですね、はい、
そうですね、坂本さんからも今ありましたけれども、今週に関してはもう本当にその世界がこの、今年の中で一番注目してた選挙っていうのがあった週だったんですけれども、結構数日間、あの、結果発表分かってくるまでに時間かかるってさ、事前には言われてたんですけど、あれっていう感じで、
意外とスピーディーに、はい、だから何だったんだろうと、その出口調査とかそういうその調査が非常に先鋭化してて、大体当たるだろうみたいな話なんですけど、日本はまあ意外とこのね、過半数、与党過半数割れっていうのは当たってたんですけど、米国に関してはなんか全然当たんなくて、で、要因ってじゃあ何なんですかって話、いう話なんですけど、いや、多分これは、隠れハリスが少なかったのと、トランプさん嫌いだけど共和党に入れたんじゃないっていうのだと思うよ。だから多分日本との選挙と米国の選挙って多分ある意味近しいところがあって、
はい、
まあ現政権与党をどうするかっていう話も、まあ、その審判でもあったんですけど、
今年は世界中でそういった選挙でしたよね、現政権に対して。
そこでもしその対抗馬がその政権を取りたい場合は、まあ、今回ではっきりしたと思うんですけど、やっぱりその中道寄りの人を候補に立てるべきだと僕は思っていて、ちょっと左に寄っちゃってるじゃないですか、ハリスさんって。だから共和党はトランプさん嫌いだけどどうしようかなとかいう票が遠すぎるんですよね。だからそれが入れれなくて、まあ、トランプかとかになっちゃって、まあ、こういう対象になったのかもしれないし、まあ、日本もあそこは、まあ、国民民主も野田さんもどっちかというと、まあ、中道寄りじゃないですか。立憲の中でも、まあ、どっちかと中道、まあ、そうですね。
むしろ、
ま
あ、まあ、中道に寄ったということ、
より保守じゃねえかっていうほど、
そうですね、
なので、多分、入れやすいんですよ。あの、もともとのその自民党の支持層の方がね。と考えると、まあ、あの、最近のトレンドって、そうだから、今回の米国選挙も、まあ、意外とそうだったのかなとかいう話とか、まあ、ここではちょっと長々するんでしないんですけど、やっぱこの分断に対しての、その、なんていうのか、怒りみたいなものが、まあ、色濃く出たのかなとは思ってますけどね。
ただ、あの、トランプトレードと言われるものに関して、東京のマーケットでは、どんな動きがあったんですかね。
そうですね。まあ、一部、本当に、まあ、トランプさんに関連するような、まあ、会社が上がったよねっていうのはそうです。まあ、そうですね。実際、米国で、売り上げが立ってる会社とかは、まあ、減税の、ね、効果多分出ると思う。 15% ぐらいまでもしかしたらいくかもしれないので、まあ、下がっちゃったとしたらそこに利益出ますし、あとまあ自動車に関してはどうなんですかね。これ難しいですよね。これ、まあ、一応米国株は自動車産業、トランプさんがまあ大統領に選出されて、あ、てかまあ勝利、共和党が勝利というか、まあ、トランプさん勝って、上がってたんですけどね、はい、まあ、それはテスラがほとんどじゃないかっていう人もいるかもしれないですけど、まあそうですね。ただ意外と関税問題がもう早々にクローズアップされているので、まあ、中国は 60% ですと、で他の国はまあ20-25とか、20とかですと、いうような形になると、輸出は厳しいので自動車ってどっち取ったらいいか分かんないよねってなるんですけど、まあ米国用に関しては意外と、まあ、その北米で作ってるんで、ね、まあ、そんな影響は浮かないかなとは思っていて、あとは銀行株
そうです、ね、
かなと、はい、思いますね。
銀行株に関しては、ね、セクターでは週間で 8.7% の上昇ということで、はい、証券、商品、先物、そして保険業に次いで、セクターでは上昇率高かったですね。
そうですね、まあ、ここはですね、銀行は、まあ、トランプさんの規制の緩和ですね、はい、まあ、こちらの方をまあ主張してますので、やっぱり収益力が高まるというところだと思います。で、そうですね、収益力が高まる環境っていうのはやっぱりこの高金利の時の方が、金利低いより高い方がまあ儲かる可能性当然、まあ、高いわけですから、まあ、本業ではね、まあ、それ以外に、M&A とか、まあ、そういう形の投資銀行部門、アドバイザー収入等々もですね、まあ、株式動いてる方がいいのでと、景気もそんなに悪くなきゃいいのでというので、環境としてはやっぱりいいので、まあ、意外とその米国中心に銀行株がで、日本じゃなんで上がってんですかと、米国 債をそんなに買うんかっていう話もまああったりとか、まあ、ただ、まあ、三菱の場合は、まあ、あの海外の、ね、まあ、地銀とか持ってますけど、まあ、ネットワークもありますけど、特に。なんですが、やっぱり日本の金利の上昇の可能性っていうのもあるのかな、まあ、この前の上田さんの話も、まあ、どっちかというと高派というか、うん、まあ、あの次の利上げが見えそうな話を、まあ、してたので、まあ、そうなるとやっぱ収益の期待というのがあるのと、まあ、最近売られた分のリバウンドを含めてですね、銀行株ちょっと人気が盛り返しているなというのが現状ですかね、
うん、そして先ほどお話がありました自動車業界に関してなんですけれども、うん、自動車にはもう個別で決算もたくさん出てきていまして、はい、そうですね、特に昨日、
メーカー意外とね株主数多いですね、マツダとかね、ホンダとかね、はい、まあ、でもホンダとかそんなに影響なかったような感じですし、部品メーカー強いとかあったんですけど、やっぱり皆さん一番注目は日産じゃないかなと、
そうですね、
はい、いうことなんですけど、
7201の日産自動車なんですが、うん、今日は 6% 決算を受けて 6% の下落となりました。385円で終えています、
は
い、
これは19に続きの下方修正じゃないかな、これ多分ですよね、はい、となっていて、かなり業績がまあ、厳しいというのが、うん、まあ、明るみになっていて、あと配当、まあ、中間配当か、
もう
見送りということで、まあ、期末に払うかっていう人もいるかもしれないですけど、まあ、少なくとも減配はあるかなと、思っていて、この日産がですね、まあ、なんだろうな、まあ、この日産が、株価がね、この前の決算が下がってしまって、まあ、配当、まあ、前期の配当層、今期の配当層もあるんですけど、まあ、それで考えると、ここ、高配当じゃねえのみたいな投資家が出てきて、やべえからと、これ、そう思って買って、過去に、株価急落と一緒に減配になったことってあるやんっていう話とか、まあ、その過去の例もあるんで、これ、鵜呑みにして、どうせ日産が、まあね、後輩当株として出てくるんだろうみたいな話を、まあ、半分僕は冗談でしてたんですけど、意外となんか最近始めた投資家とかはそういう方がいて、なんかほら見ろみたいな、まあ、感じになってるんですよね、はい、なのでそこって どうなのっていうのは、はい、個人的にいつもね思うところです。だからそういうそのおっさんの話を、意外と、まあ、過去の経験で役に立つこともあるよねという話をですね、まあ、してたんですけど、その通りになっちゃいましたね、はい、
危なく買うところでしょ、
やっぱり
高配当となると、ね、やっぱりピックアップされてる銘柄、しかも皆さん身近というか、うん、知ってらっしゃる銘柄だったっていうのが余計あると思うんですけど、ただ、ね、うん、業績の数字もそうですけれども、世界人員の9000人削減とかって、結構大きなインパクトだなと思うので、
まあ、一旦やっぱりね、収益下振れようになるけど、まあ、将来それは、ね、うん、いいことではあるんですけどね、まあ、やっぱりこのチャットにいる方って、意外とこの番組、7、8年やってるのか、あげさん、
そうですね、7年ぐらい番組
やってるんだけど、うん、だからやっぱりかなりね、もともとそうだけど、かなりクロートの人が多いんよ。だからやっぱこの日産の話はこれあかんねんみたいな、まあ、大体その、まあ、僕も繰り返し相談してるんですけど、共有できてるから、意外とこのチャットの方々の話っていうのは、まあ、経験者の方多いしね、意外と役立つし、やっぱその初心者がつまずきやすいところの話っていうのを僕もするようには極力してるんで、まあ、今回一旦そういう風になったなということですかね、はい、うん、
7201の日産自動車ですが、385円で終えています、うん、今日年初来安値の更新となりました、さて、ランキングからもちょっと見ていきたいんですが、うん、今日ピックアップする銘柄、まず一つ目が6368のオルガノ見ていきましょうか、うん、これは上昇率プライム市場7位に顔を出していて、うん、週間で 25% を超える上昇でした、
はい、ここは水処理、まあ、中心の機械等々の会社なんですけど、これ日産と逆で、1級も2級も情報修正してるんですよ、うん、だからめちゃくちゃ業績がいいと、いうこと、あと配当もですね、106円から142円に引き上げということで、40円の増配ですね、はい、まあ、これはまあ 全体的な水処理のビジネスっていうのはやっぱりその多岐にこう渡ってるんで、まあ、その辺含めてですね、このなんエンジニアリングというか、うん、機械というか、まあ、多分半導体向けの純正装置とかずっと売れてるんだと思うんですけど、まあ、その辺含めて非常にね事業環境がいいよねというのが、まあ、明るみになっていて、今期も、余裕で最高益をね更新する予想だというふうになっていますね。
6368のオルガノですが、先週末に決算発表して今週反応したといったところとなりました。お話の続き延長配信で伺います。この後はゲストジャックさんのご登場です。ここでお知らせです。
岡三オンライン。株が塩漬けで新しい取引ができない。優待株は売りたくないけれど資金の追加は難しい。現物株を取引していてこんな風に感じたことはありませんか？信用取引なら優待株や塩漬けにしている株を担保にできますので、効率的に資産を活用することができます。制度信用取引なら売りからも取引をスタートできますので、下落相場でもチャンスです。新たに信用取引口座を開設されたお客様へは、取引手数料相当額を最大3ヶ月全額キャッシュバックいたしますので、信用取引口座は岡三オンラインでご開設ください。岡三オンラインは岡三証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には、価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第53号岡三証券株式会社。
ここからはゲストの個人投資家ジャックさんと一緒にお送りしてまいります。ジャックさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんとですね、この番組5月以来半年ぶりのご出演ということなんですね。私別の番組で1ヶ月に2回ぐらいお会いしてるんで、まさか5月以来だと思わなくて、なかなか久しぶりの感じがしないんですけれども、はい、番組かぶりつきとしては半年ぶりということですね。なのでジャックさんには前回の注目銘柄の検証等も含めてお話ししていただきたいと思うんですが、まずは前回の注目銘柄の検証ということで、 YouTube ご覧の方は今画面に出てるかと思います。6317の北川鉄工所、7513の小島、6087のアビスト、3248の RH、 7936アシックスに関しては空売りということで、注目銘柄ピックアップしたものを並べています。番組ホームページに資料アップしてありますので、ダウンロードして参考になさってください。さあ、そして今日その中でもピックアップしていく銘柄というのが7513の小島ですね。これは5月20日にご紹介いただいた時から、直近の終値で 21% 上昇したということで、野島ではなく小島、
すいません、どうしても、ね、DNA というイメージだと野島って言いたくなると思うんですけど、
そちらかなと思ったんですけれども、ではなく小島でしたか。これ背景には注目してた理由っていうのは、
そうですね、やっぱり配当もあって、優待がしっかりしてたりとか、あと実はこれ優待取ってる方なんかだとちょっと裏優待みたいなのもこう結構ビッグカメラ系のグループで結構そういうチケットがついてたりとかしてっていうところがあったんで、水準がそもそももう800円ぐらいのとこだったら、ここから割れてった時にはちょっと買い向かっても、いきなり減配優待廃止ダブルはないだろうっていうところの読みもあったのでっていうところが、見てたってとこありますね。
これ家電量販店、さっき野島の話だったけど、野島も超強いんだよ。これ G スターズ強いからかもしれないけど、いやこれもう 50% 以上上がってるからね、これ半年で。そう、
26億円還元セールやってます。
そうそう、
26
億円儲かってるし、でなんでさ、これ家電量販店儲かってるのかって、僕も調べたりビッグカメラとかも業績いいんで、やっぱこれあれじゃない、みんな所得上がってるからじゃない、なんか意外とこの前の所得 の伸びでやっぱりボーナスも増え 増えるわけじゃないですか、ベアあれば。だし、多分まあ公務員とかだったらその、給料上がりますってなって、ベアがあったら7月ぐらいにドンって3ヶ月分振り込まれたりとかって意外とするので、そうなると俺も結構金入ってんな口座にって言って白物買いに行ったりしたんじゃねっていうのが僕のちょっとあれで、でそれがビッグカメラだけだったら都市でインバウンドやってたんだけど、はい、この地方というか普通のあのとこにあるその、駅前とかじゃない家電量販店を潤ってるってことは、まあ、価格の調整とそうじゃないかなと僕は思ってるんですよ、はい、
最近何か白物家電買い替えましたか？
買ってないか。プレステは入らないですか？
プレステは入らない。プレステは、まあ、
黒いですけど。
冷蔵買ったうちは1年ぐらい前だけど。
でも買い替え時期とかも含めて、
そうそうそう、ね、
重なってきてる
のかな。ずっとこう伸ばしてたやつを買おうとかさ、そうそうそう、かなとか思ってました。は
い、コロナでみんな家いたから、うん、使われる回数が多くてちょうど壊れたと考えられ
ない。意外とね。
確かに、すごい働いてくれてるのかもしれない。
そうそう、白物とかあの買った人はコメントください。はい、いるのかな、たくさん。
7513小島ですが、今週は1046円で終えています。そして前回の注目銘柄の検証として改めて表を確認していきますと、あの安値をつけたもの 1,2,3,4,5 銘柄ピックアップしていますが、そのうち4銘柄が8月5日あの歴史的暴落の日ですね、あの日に安値をつけているということなんですが、ジャックさんはあの月曜日でしたっけ、8月ですか、はいはいはいはい、あの月曜日どういうふうに乗り切ったと言いますか。ま
あ、基本的にやっぱりあの、まあ、これがいいことか悪いかは分からないですけど、兼業投資家なので見るチャンスがやっぱ朝とその貴重な昼休みしかないので、まあまあ午前中はまあ多少下がってても、まあ、あの X とかでもトレンドで乗ってましたけど、まあ、まあ大体皆さんそこそこ成績とまだ含み益とかそういうまあ含み益バリアなんか言葉が結構、トレンドに入ったんですけど、まだ大丈夫かななんて思って、そしたらなんかね、あの引けの方になるとさらに下がってたりとかしてて、なんか俺のバリア一瞬でなくなっちゃったななんて思いつつもあと長年やってるんで、そうすると次の日も下がるだろうっていうところがあったんですけど、意外にリバウンドが早かったかなっていうのがあるんで、まあまあ初日はもうですから動きようがなくてっていうところがあって、
損切りとかも一切せず、
そうですね、そうですね、なんか含み益があってなくなって、じゃあどうしようかっていった時に、次の日下がるのかって時に買い増そうかなとかいうようなふうに思ってたので、どうしてもそんなパンパンではなかったんで、はい、
じゃあなんとか、
うん、そうですね、まあでもさすがに、あなたなんかあったなんてね、こう家とかでね言われますけど、顔色は良くないですよ、すぐ顔に出ちゃうタイプなんでみたいな、やっぱり、ね、明日どうなんのかなみたいなっていうちょっとね、こうっていうのが出てきますけど、
特に過去をご存知の方いろいろ経験されてきた方はやっぱり下げがここで止まるかどうかみたいなのは結構ね、また明日も下げるじゃないかって、
やっぱりね、皆さん投げから始まるので、じゃあそこで自分はどうするかっていうところで、やっぱちょっとリバウンドを取りに行きたくなるし、いやこれなんか業績以上に評価以上にかなり売られてるなっていうところのやっぱ銘柄を一生懸命分析してたんですけど、結構買い気配で始まるような銘柄が多くて、
安いって言ったら儲かるんだけど、その一番安いところで持ってないと乗せないんですよ、なんか、うん、だからちょっと買っとくのがいいよね、だから逆張りはちょっとしましょうっていうのは僕はいつも言ってます、
は
い、ま
あ、あとはやっぱりあの1月からこの7月までの投資のパフォーマンスですね、例えばそこで利益上げればここでやられても、まあ、ゼロかなとは、さらにここまで含み損かなりとか損失あってかなりマイナスだともうちょっと耐えられないですね、多分ね、すっきりしたいっていう心がもっと早く出たのかもしれないですけど、
いやすごい売りでしたね8月は。
そうですね、さてここまで、注目銘柄ピックアップの振り返りをしてきたんですが、ここからは今回の、注目銘柄持ってきていただきました。まず一つ目見ていきましょうか。一つ目が2901のウェルディッシュですね。こちらなんですが、今週は990円で終えています。今日だけで 12% 13% 近い上昇ですね。これはどういったところ
か、こちらはですね、結構リスナーの方からも今日はこの、まあ、ビーフジャーキーっていうビーフジャーキー銘柄ってことで、まあ、旧石垣食品なんですけど、
さっきね
いただきました
お土産に、
そうですね、そうですけど、まあ結構ここで結構社長がやっぱ変わって順調にですね、赤字から黒字にリリースされたりとか、うん、結構今株価も結構注目されてるっていうところがあってまた来週11月12日にこの中期計画が発表になるので、しかもそれリアルタイムでこうやるっていうところなんで、またかなり いいセリフというか、なんかいい材料が出てくるのかなみたいな、まあ、いろいろまだ提携とかですね、結構節目節目で結構いい IR をあのこちらの社長さん出してくるので、ちょっと注目してて、こう新高値とかにこう取ってきてるので、うん、結構上値的にも結構面白いのかなっていうところで、うん、もう少しついていきたいなっていうふうに見てるってとこですね。
これチャートご覧いただきますと、8月前半あたりから結構同意づいてきまして、もうほぼ右肩上がりですね、うんうん、す伸びがすごいですけれども、これ先ほどそのいろんな提携とかをしてて、はい、で実際にまだ業績として数字に表れてくるっていうのは、まあ、もうちょっと先になりそうっていう
こと、ね、ただ赤字からこう黒字の宣言をしたりとか、うん、あとやっぱりあの何かこう、まあ、8月5日に限らずこういう銘柄がやっぱ暴落でなぜか下がらないとか、もしくは下がってもすぐ上がってくるってことは、うん、まあ、買い欲が強いのかななんていうふうにこう見てですね、ちょっとこういうのは好きですね。まあ確かにこのチャート見るとの怖いっていうところになりますけどね。
すごいですよね。
そうそう
そう、怖い怖い。
そうですね。あのビーフジャーキーはその他の、はい、ラジオ日経の他の番組でもビーフジャーキーいただいて、うん、なんかジャックさん一体、はい、ビーフジャーキーそう いくら持ってんだろうと思って
。決まりやすいんじゃねえ。でもそうなんですよ。軽いから。
結構だから今山積みのようにこう株主優待がこうジャーキーが来るんで、もうこれはもうおすすめかなっていうところがあって。
はい、
ただあのこれそれでやっぱりすぐなくなっちゃうんで、
はいはい、そういう時は配るからでしょ。
そうそうそうそう、そうなんですよ。だってあのもう私もらってないとか僕ないよとか言って、なんでラジオで配って俺にはないのとか、あの夜の街とかで言われるわけですよ。なんかね、いやお前は他の優待があるだろうみたいなとか。
3000株以上で1万円相当のものがここ、そうです、ね、届くと、
1万円相当のビーフジャーキー、
これでも確か麦茶
とか、そう麦茶とか、そうです、麦茶、そうですね、
石垣
食
品、
それ結構そうなんですよ。だから麦茶のイメージがすごい強いんですけど、
麦茶何箱ぐらい来るんですか、
まあ、いやもうかなり来ますよ、もう、ね、
麦茶あげましょう、
麦茶の方がいいですか逆に
麦茶も、あでもだってヤマトさんとか仕入れゼロじゃないか、
それをそのままなっちゃうと味比べするとか、
いや味比べるか、多分そのまま出して
そのまま
仕入れゼロゼロで、
なるほど、
はい、300円ですよね、
値上げをも考えてます
どうしても皆様私と違って夜の街のイメージが強いので、お酒のつまみの方がいいのかなっていうのは、ね、そういうところがあります。
山本さんの利益率を向上させてください
仕入れ値ゼロってことです
もんね。そう
だよ、水道代
がお届けします、
はい、ありがとうございます
はい、ということで、はい、2901のこちら東証スタンダードの銘柄ですね、はい、ウェルディッシュ今週の終値は990円となりましたその他もですね、注目銘柄2つ持ってきていただきましたので、この後延長配信の方でしっかりとお話伺ってまいります。さて、あっという間にエンディングが近づいてまいりました、かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしていただきますようお願いいたします。お伝えしたようにこの後もジャックさんに引き続きお付き合いいただきまして、注目銘柄ピックアップしていっていただきます。また今週動いた銘柄ですね、そのあたりも岡三証券の資料を見ながら改めて見ていきまして、坂本さんのピックアップ銘柄というのもこの後お話しいただきますので、ぜひ延長配信でもお付き合いください。
あとは大丈夫、
山田さんどうですか、気になるコメントあり
ました。俺本出るんだよね、それこれ。そうそうそう、ムック本が、今日発売なんですよ、で、今から始める資産運用老後資金に向けた資産形成術っていう僕監修の本が、ローソンとファミマにあるんで、アマゾンにもあるんで、ぜひっていう話してます。
なるほど、それは
株の話ですか。
株の話です。話初心者用の辞書代わりに使ってほしいです、
はい、あコンビニでも購入できるのがいいです
ね、コンビニ本です、これコンビニムックなんで、コンビニ行ってください。
ああじゃあ書店じゃなくてコンビニにっていうことですね、はい、
コンビニに置いたらめっちゃ売れるんじゃないですかね、
ちょっと楽しみですけど
ね、はい、私週刊ベースボール買いに行かなきゃいけないから
じゃあついでに見てください、立ち読みしてください、ついでにシール剥がしちゃダメです
よ、いやそうですよね、はい、はい、ということでこちらの本もぜひチェックしてみてください。ここまでのお相手、坂本慎太郎さん、大和和孝さん、そしてジャックさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
進行役は八木ひとみでお届けしました。次回もかぶりつきたくなる株情報満載でお届けしていきます、かぶりつきマーケット情報局、今週はこのあたりで失礼いたします。